From the conference center at Temple
Square, ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第178回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。トーマス・ S ・モンソン大館長がこの部会の司会を務めます。
松
井聖徒イエス・キリスト教会第178回半期総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。この大会に共に参加しているすべての方にご挨拶を申し上げます。この大会を放映してくださる設備の所有者、運営者に感謝いたします。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガニストはアンドリュー・アンズワースとクレイ・クリスチャンセンです。聖歌隊がいざ救いの日を楽しまんを歌いました。続いて主は生けりと知るを歌います。開会の祈りは昨日70人および70人会長会から解任された R.C. ティンギー長老です。
Thank you.
Our beloved Father
in heaven. 愛する天のお父様、この美しい安息日の朝にカンファレンスセンターに集まり、そして何万もの全世界の教会に集まり、この素晴らしい総大会の第4部会に出席できますことを感謝いたします。お父様の愛する御子であり、私たちの救い主、贖い主であるイエス・キリストに感謝いたします。私たちのために捧げられた御子の犠牲に感謝します。また生ける預言者トーマス・S・モンソン大官庁に感謝しています。大官庁を愛しています。また大官庁会や十二使徒定員会、また世界中の真剣指導者補助組織の指導者の方々に対する感謝に満たされています。お父様、世界の国々の指導者の上に導きがありますように、私たちはへり下ってお祈りいたします。どうか私たちの民が祝福を受けますようにお願いいたします。また全世界にこの回復された福音が滞りなく述べ伝えられますようにお願いいたします。またこの集会において話し歌い、また聞く者が祝福されますようにお願いいたします。すべての祝福に感謝し、イエス・キリストの御名によりへり下りお祈りいたします。アーメン。
聖
歌隊が我ら天にまた会う時を歌いました。これから大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がお話しします。その後、十二使徒定員会のロバート・デイ・ヘールズ長老がお話をし、続いて管理ビショップリックのキース・B・マクマリンビショップがお話しします。その後、聖歌隊と全員で賛美歌32番喜べ主をを歌います。賛美歌の後、中央若い女性会長のイレイン・ S ・ダルトン姉妹がお話しします。ダルトン姉妹のお話の後、聖歌隊が救い主の愛を歌います。その後、十二使徒定員会の M ・ラッセル・バラード長老がお話しします。アイリング館長。
兄弟姉妹の皆さん、この安息日の朝に皆さんと共に集えることは喜びです。私たちは様々な環境の中で生活しています。あらゆる国からあらゆる文化的背景から神の王国に入りました。予言されたこの集合の技はさらに加速するでしょう。世界中で民族間の衝突が増えています。そのような紛争から私たちも影響を受けています。しかし今日私は大いなる一致の日が近いということをお話しします。エホバはご自分の民と将来住まうために戻ってこられます。そして民が心を一つにし、主とも御父とも結ばれているのをご覧になるでしょう。一つになるというメッセージはすでに何度かお伝えしました。今後も話すでしょう。これまでの神の預言者たちも同じことを話してきました。デビッド・マッケイ大官庁は最後のメッセージの中で一致を祈り求めました。主の預言者たちは常に一致することを求めています。この民が輝かしい未来に備えるにあたり、一致の賜物はさらに必要になります。しかしその賜物を保つことはさらに難しくなるでしょう。しかし私たちは向上しています。両親は家庭の一致を祈り求めており、その祈りは応えられています。家族は朝晩共に祈っています。以前ある家族を訪問したとき、私は就寝前の家族の祈りに加わるように招かれました。そのとき祈ったのは一番年下の子でした。その子は家族一人一人の名前を言い、祝福を祈り求めました。私は少しの間目を開けて両親と他の子たちを見ました。その小さな男の子の祈りに皆が心から信仰を示していることがよく分かりました。ある婦女教会の姉妹たちは、夫を突然失った若い姉妹の家を訪問する前に一緒に祈りました。彼女たちはその姉妹が間もなく葬儀に訪れる家族や友人を迎えるために家を整えるにあたり、どのように手伝うことができるか知るために祈りました。また主の代わりに彼女にどのような言葉をかけられるかだろうかと知ろうとして祈りました。祈りが答えられました。家に着くとこの姉妹たちはそれぞれの役目を果たしました。あまりにはかどったので姉妹たちはもっと手伝ってあげたいと感じました。皆が優しい慰めの言葉をかけました。主の御心にかなう奉仕をしたことで心が結ばれました。皆さんは最近教会員が以前にも増して一致している様子を目にしていることでしょう。一致は主の方法で祈り、努力するときにもたらされます。心が一つに結ばれるのです。相違点があっても、激しく衝突することがあっても、忠実な生徒たちは一致の祝福を受けることができます。みんなのものが一つとなりますようにと祈られたとき、主は私たちのためにも祈られたのです。私たちが一致を求めるのも、御父が一致を与えようとされるのも同じ理由からです。一致が喜びの源であるのは誰もが知っています。天の御父の霊の子供である私たちは前世で御父と一致していました。今もその一致の喜びを切望しています。御父も私たちがそのような望みを抱くよう願っておられます。一致の喜びは一人では得られません。 一致は他の人と一緒に求め、ふさわしさを示すときに得られます。ですから神は祝福を受けるために共に交わるように命じられたのです。神は家族を築き、クラスを組織し、ワードや支部を設立し、しばしば集まるように命じられました。神が用意されたその交わりの中に素晴らしい機会があります。私たちは一致してさらに喜びと奉仕を行うために共に祈り協力することができます。主は3人のニーファイ人に忠実な働きの報いとして主と一つとなる喜びを約束されました。あなた方は満ち満ちる喜びを得、父の王国で座につくであろう。父が満ち満ちる喜びを私に与えてくださったように、あなた方の喜びは満ちるであろう。あなた方は私のようになる。私は父のようであり、父と私は一つである。主は永遠の一致という祝福と喜びを得る方法を教えておられます。例えばモルモン書の中に一致の祝福を受けた民のことが記されています。アルマの時代のモルモンの泉での出来事です。危険で困難なこの時代を生きた彼らの模範から私たちは導きと励ましを得ることができます。アルマとその民が導きを受けて行ったことは、イエス・キリストの食材を通じて心の変化を経験するために必要なことでした。実のところそれ以外に神が私たちの心を一つにしてくださる方法はありません。モーサイ書にこうあります。そしてそれ以後、彼らは神の教会、すなわちキリストの教会と呼ばれた。また神の力と権能によってバプテスマを受けた人は誰でも神の教会に加えられた。またアルマは祭司たちに自分が教えたことと聖なる預言者たちの口を通して述べられたことの他は何も教えないように指示した。誠に彼は祭司たちに悔い改めとご自分の民を贖われた主を信じる信仰の他は何も説かないように指示したのである。また彼は祭司たちに決して互いに争うことなく、互いに和合し愛し合って結ばれた心を持ち、一つの信仰と一つのバプテスマを持って一つの目で将来を見つめるようにと指示した。彼はこのように祭司たちに教えを説くように指示した。このようにして人々は神の子となった。だからこそアルマは信仰と悔い改めを教えるよう命したのです。だからこそ私も家庭の夕べの時にいつも誰かに救い主とその使命について明かしする機会を与えたいと願っているのです。実際に時々そのようにしました。レッスンをしたり、質問に答えたりしながら子供たちに明かしを述べる機会を与えました。救い主について明かしすると聖霊がそれが真実であることを確認してくださいました。そのような時心が結ばれたのです。儀式以外にも一致をもたらしてくれる原則があります。啓示もそのような原則の一つです。主の御心に一致して従う方法を知るには啓示を受けなければなりません。啓示には天の光が必要です。聖霊は共に集う人々の心に主が期待しておられる事柄を確信させます。そして主が命じられたことを守ることにより私たちの心は一つに結ばれるのです。謙遜も一致に導く原則です。反対に高慢は一致を損ないます。皆さんは高慢の破壊力を見たことがあるでしょう。数日前、意見の違う二人が話し合っている様子を見ました。最初は穏やかでしたが、やがて何が正しいかから、二人のうちどちらが正しいかという議論になりました。声が大きくなり、顔が赤くなりました。ついに話し合いは二人の人格にまで及び、互いに自分の方が正しいという論拠をぶつけ合っていました。皆さんも私もそのような衝突が人生を破壊するのを見たことがあります。プライドが傷ついたために生徒の交わりから立ち去った人々を知っていることでしょう。幸いにも 上手に仲裁できる人たちが増えて、大事に至る前に波風を鎮めています。誰でも争いたくなった時や争いを見かけた時に平和を作り出す人になれます。一つの方法は一致できる点を見つけることです。仲裁者となるためには、神の子である私たちにはどんなに違いがあっても、基本的な真理については意見の違いを乗り越えて一致できると心から信じる必要があります。一致を取り戻せるのは、人々の目を共通の真理に向けさせられる人です。誰もが大切にしている共通の真理です。神に助けを求めるなら、共に共通の真理に目を向けることができます。神は平和を取り戻したいと望む皆さんの祈りに応えてくださるでしょう。私がそのように祈った時に、神は応えてくださいました。自分と全く違う人々と一致したい時も同じ原則が応用できます。神の子供には必ず相違点よりも共通点が多いからです。さらに相違点を良い機会として捉えることもできます。神の助けがあれば、相違点をマイナスではなくプラスだと考えることができます。相違点は自分の欠点を補ってくれる感謝すべきものなのです。私は主の優しい助けにより、相違点を持つ人と交わる機会を通じて何度も助けられてきました。主はそのようにして私の足りないところを補い、より良いしもべとなれるようにしてくださったのです。もう一つの一致の原則は、互いの良い点を話すということです。皆さんは誰か他の人について、家庭や教会でどうしているか意見を聞かれたことがありますか？私は先週何回かそう尋ねられました。もちろん人を評価することが必要な場合もあります。そのような評価をすべき立場に立つこともあります。しかし大抵は選択の余地があります。例えば、新しいビショップはどうですかと尋ねられたとしましょう。上手に一致を築ける人は、一つの聖句が思い浮かぶでしょう。私の腹からよ、あなた方は判断する際に用いる光、すなわちキリストの光について知っているので、誤って裁かないように注意しなさい。あなた方が裁くその裁きで、あなた方も裁かれるからである。不完全な光の中で人を見ていることが分かれば、寛大になれるでしょう。私たちはまた、母親からこう教えられたこともあるでしょう。人について褒めることが何もないなら、何も言わないでください。その言葉を思い出せば、ビショップの行いや人格の最も良い点を探そうとするでしょう。主も、あなたの行いを裁くときは、きっとそのようにされることでしょう。先ほどの聖句と母親の教えを思い出すなら、あなたもビショップの最高の行いや誠意について語りたくなるはずです。キリストの光を受け、人について優しく話すなら、平和と喜びを感じられることをお約束します。ビショップとも、質問をした人とも一致を感じられるでしょう。それはビショップが完全な人だからでも、質問をした人が優しい見方をする人だからでもありません。それは、争いの種をまかなかったあなたの選択に対して主が感謝しておられることを感じるからなのです。主は互いに異なる人々を大勢集めておられるので、今述べた原則に従う必要があります。贖いにより全員が同じ変化を経験することが、これからますます明らかになるでしょう。私たちは一層柔和で愛にあふれ、容易に勧告に従い、恐れを知らず、すべてに忠実な弟子になれることでしょう。どこの国でも同じ変化のプロセスを通って教会に入ります。私たちは御霊の賜物により、 使徒パウロが述べたようなものになるのです。一つの御霊の中にあって父の身元に近づくことができるからである。あなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。さらに一致することにより主は奇跡を行うことがおできになるでしょう。義にかなってさらに一致するならば、生徒たちは主の目的を何でも話すことができるのです。国々の指導者や統治者、世界の慈善団体の指導者たちが私たちを次のように称賛しています。災害が起きた時、皆さんは真っ先に助けに来てくれました。何百人もの教会員が必要なものを持ってきてくださいました。自分のテントや物資さえ持ってきてくださった人もいます。皆さん疲れを知らず、明るく行くべき場所を知っていました。さらにこう言われるのです。皆さんは物事を組織的に行う方法をよくご存知ですね。そのような奇跡は組織の中だけでなく人の心の中にも起きているのです。支援に駆けつけた会員たちは主の皆によって主の代わりに助けるために来ました。主が選ばれた指導者の指示に従ってきたのです。彼らの心が結ばれているので、その力を尊んで大いなるものとしたのです。これからも一致は増し加えられることを証しします。父なる神は生きておられ、愛を持って祈りを聞き答えられます。救い主は生きておられ、憐れみの手を差し伸べてくださいます。この教会は主の誠の教会です。モンソン大官庁は神の生ける預言者です。神への従順を示し、心の底から一致して大官庁を支持するなら、神が望まれるところへ行き、望まれるものとなるために共に力強く前進できることでしょう。家庭と教会において一致を享受できるよう皆さんを祝福します。皆さんの心に義にかなった望みが生じると主は約束しておられるのです。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
What a marvelous message to be taught.
素晴らしいメッセージでした。私たちが一つとなるときにイエス・キリストの名を受けるのです。最近、聡明で忠実な末日生徒の若者たちが最も気にかかっている問題を書き出しました。その中である姉妹はこう問いました。教会は非難を受けたとき、なぜもっと自己弁護をしないのですか。この問いに答えましょう。信仰を疑問視されたり批判されたりするのはこの世の大きな試しの一つなのです。そんなときには強気な答え方をしたくなるかもしれません。しかしそのような時は思慮深くあり、祈り、救い主の模範に従う大切な機会なのです。思い出してください。イエスご自身も世から蔑まれ拒まれました。リーハイの夢で救い主の身元に来た人も指さし、あざけり、笑われました。イエスは言われました。世は弟子たちを憎みました。彼らも世のものではないからです。しかし批判者に救い主のように応じるとき、キリストに似たものとなり主の愛を感じ、主に従うよう人々を招くのです。キリストのように応じるための脚本や公式はありません。救い主はそれぞれの状況に異なった方法で応じられました。邪悪なヘロデ王と向かい合った時には沈黙を保たれ、ピラトの前では ご自身の神聖と目的について簡潔かつ力強く明かしされました。神殿を汚されていた両外相には、その神聖さを保ち、守るために神としての責任を果たされました。十字架の上では、キリストとしての比類ない言葉を口にされました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです。沈黙、乳は、許し、謙遜な証を述べること、これらを消極的で弱々しい応じ方だと誤解する人がいます。しかし、敵を愛し、罵る者を祝福し、憎む者に善を行い、悪意を持って利用する者のために乗るには、信仰と強さと、何よりもクリスチャンとしての勇気が必要です。預言者ジョセフ・スミスは生涯を通してこの勇気を示しました。宗教心のあるなしを問わず、あらゆる階級の人々から容赦のない迫害を受けていたにもかかわらず、報復も憎しみもありませんでした。キリストの真の弟子として寛容に憐れみ深く愛することで、ジョセフは救い主と共に立ちました。これこそクリスチャンの勇気なのです。報復しないとき、もう一方の方を向け、怒りを抑えるとき、私たちも救い主と共に立つのです。主の愛を示すことだけが、反対者の心を和らげ、非難してくる人に、非難せずに応じる唯一の力です。それは弱さではありません。それこそ、クリスチャンとしての勇気なのです。長年の経験から、教会に対する批判は昔からあり、すぐにはなくならないことが分かりました。しかし、キリストの真の弟子は、批判の中にある機会に目を向けます。モルモン書の預言者アビナダイは縛られ、邪悪なノア王の前に引き出されました。王は、アビナダイに激しく反対し、ついに死刑を言い渡しましたが、それでもアビナダイは、大胆に福音を教え、証を述べました。その機会を通じて、アルマという名の祭司は福音に改宗し、多くの人をキリストの身元に導きました。アビナナイとアルマの勇気はクリスチャンとしての勇気です。経験から言えるのは、教会が悪評を受けている時期には、それがきっかけで主の目的が達せられることがあるということです。1983年、大官庁会は教会の指導者にこう書き送りました。反対こそが好機かもしれません。宣教師は常に宗教や教会のメッセージに対する無関心という問題に直面しています。批判のおかげで人々は教会に関心を持ちます。それにより会員たちは教会に関心を向ける人々に真理を紹介する機会が得られます。このような機会は様々に活用できます。編集者に親切な手紙を書く、友達と話す、ブログにコメントを書く、教会を中傷している人に安心感を与える言葉をかけるなどです。誤った情報や偏見に影響を受けている人、見出す場所を知らないということだけで真理を得られずにいる人に愛を持って答えるのです。このように答えることは決して弱さではありません。クリスチャンとしての勇気の実践なのです。批判に応じるときの状況はそれぞれ異なります。幸運なことに、主は非難する人の心も彼らに最も効果的に応じる方法もご存知です。真の弟子は御霊の導きを求めると、それぞれの状況に合った霊感を受けます。そしてあらゆる状況において、真の弟子は主の御霊をその場に招くような応じ方をします。パウロはコリントの人々に自分の宣教について思い起こさせたとき、それは巧みな知恵の言葉によらないで、霊と力の証明によって言ったのであると述べました。その力は主の御霊に宿っているので、信仰について語るときに争おうとしてはなりません。宣教師は皆知っているでしょうが、聖書を使って 教義の論争をすると必ず御霊が遠ざかります。救い主は言われました。争いの心を持つ者は私につくものではない。この教会はキリスト教ではないと非難されるよりも、さらに悲しいのは、そのような非難に対して教会員がクリスチャンらしくない方法で応じることです。人との会話がいつも御霊の実、つまり愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制が伴うようにと願っています。ウェブスターの辞書によると、柔和とは忍耐と我慢強さを示すこと、侮辱に腹を立てずに耐えることとあります。柔和は弱さではありません。勇気の印です。これは他のキリスト教派の人たちと交流するときに特に重要です。私たちが隣人である他のキリスト教派の人たちと教義的な違いについて争いの心で討論するなら、間違いなく天の御父は悲しまれ、悪魔が声を立てて笑います。これは原則を曲げ、信念を弱めなさいという提案ではありません。教義と教えに従うことで、この世からの評判が落ちても、回復された福音の教義は変えられません。それでも、神の御言葉を大胆に語りたいと思う時でさえ、御霊に満たされるよう祈らなくてはならないのです。大胆さと決して取り違えてはならないのは、サタンのまがいものである尊大さです。真の弟子は静かな自信を持って語ります。真の弟子は自己弁護ではなく、人々の福利を第一に考えます。質問や批判を受けることは、相手と親しくなり、御父や私たちにとって、その人が大切な存在であることを示す機会となります。自己弁護や神学論争に勝つためではなく、相手が真理を理解できるように話してください。最も力強い答えは心からの証です。愛と柔和さがなければそのような証はできません。私たちはエドワード・パートリッジのようになるべきです。主は言われました。彼の心は私の前に清い。彼は心に偽りのない昔のナタナエルのようである。心に偽りのない人とは、子供のように汚れなく、怒るに遅く、許すに早い人です。そのような特質は、まず家庭で育まれ、あらゆる人間関係の中で実践されます。心に偽りのない人は、自分に落ち度がないかまず探します。非難されたら、主の使徒たちのように、主よ、私ですか?と自問すべきです。御霊の答えに耳を傾けるなら、必要な時に軌道修正し、謝り、許しを請い、行いを改めることができます。心に偽りのない真の弟子は、人の意見を過度に批判することはありません。多くの会員は、まだ教会員ではない学校の友達、職場の同僚、世界中の友達や隣人と、固い友情を築いています。私たちには彼らが必要であり、彼らも私たちを必要としています。モンソン大官庁が教えたように、他の人々に敬意を払うようになりましょう。町や国や世界で一人だけで生きている人はいないのです。救い主がヘロデになさったように、時に真の弟子は沈黙をもってクリスチャンとしての勇気を示す必要があります。以前ゴルフをしていた時、山嵐のようにトゲがついているサボテンに体が擦れてしまいました。サボテン自体にはほとんど触れませんでしたが、トゲが服全体に刺さりました。そのような状況に遭遇することもあります。私たちを痛めつけるだけの状況です。このような場合は近づかないで立ち去るべきです。相手は挑発的に議論を吹きかけてくるかもしれません。モルモン書では、レホン隊と護衛が山の頂上に宿営していましたが、裏切り者のアマリキヤがふもとに降りてきて、会談をするようにしきり求めました。結局山から降りたレホン隊は少しずつ毒を盛られて殺され、その兵はアマリキヤの手に落ちました。 議論や非難という罠で私たちを山から下ろし、神学上の泥仕合に巻き込もうとする人たちがいます。議論が好きな少数の人は、インターネット上で、あるいは直接、宗教論争を始めます。私たちは常に、相互尊重と山の上、愛の山の上に留まっているべきです。
These few contentious individuals are set on picking religious fights, online or in person. We were always better staying on the higher ground of mutual respect and love. In doing so, we follow.
エルサレムや城壁に城壁を築いた預言者ネヘミヤの模範に従いましょう。敵はネヘミヤに平野での会見を求めました。危害を加えようと考えていたのです。ネヘミヤは賢くも伝言を送り、その申し入れを断りました。私は大いなる工事をしているから下っていくことはできない。どうしてあなた方のところへ下っていき、その間工事をやめることができようか。私たちにも大いなる技があり、議論をしていればその技を達成することなどできません。ですから勇気を出して前進すべきです。
詩
篇には、悪をなす者のゆえに心を悩ますなとあります。この世では悪が常につきまといます。現世における大切な試練は世にあって世のものとならないことです。取りなしの祈りの中で救い主は天の御父にこう祈られました。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。迫害について警告した救い主は平安を約束されました。私は平安をあなた方に残していく。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。主の平安の街灯が私たちに臨み、大官庁会の次の約束が成就することを明かします。耐え難いほどの反対の声も地上の神の王国を祝福するものとなるでしょう。質問された姉妹とこの問題の答えを求めているすべての人へお答えします。私たちは彼らを愛します。キリストに従い勇気を示すなら、人種、信条、宗教、政治的信念を問わず愛さねばなりません。彼らよりも優れていると思っているのではなく、より優れた道であるキリストの道を示したいのです。主の道はバプテスマの門と義にかなった生活という細くて狭い道と神の神殿につながる道です。主は道であり真理であり命です。主に寄らなければ誰も最高の賜物である永遠の命と永遠の幸福を得られません。彼らを助け模範になることは弱い人ではなく強い人の役目です。それは皆さんや私、弟子としての犠牲を払い、クリスチャンとしての勇気を持って非難する人に応じる末日聖徒の役目なのです。モルモンの証を私の証に変えます。私はイエス・キリストの弟子である。民の中でキリストの言葉を告げ知らせ、彼らが永遠の命を得られるようにするためにキリストから召された。私は主の特別な証人です。主の永遠の愛により私たちの命が永遠に続くのです。主の永遠の無条件の愛を全地の兄弟姉妹たちに伝えられますよう、イエス・キリストの御名により祈ります。
In the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
One of the overarching truths. 神が生きておられ、天に住んでおられること、照英したお方で骨肉の体を有しておられること、永遠にわたって変わることのないお方であり、あらゆる徳と真理の源であられること、これは回復の御業の重要な真理です。アダムとエバは神の肉における最初の子供でした。 彼らについて神はこう言われました。神である私は自分の形に人を創造した。私の一人子の形に人を創造し、男と女に創造した。この真理は人類を高めます。男性も女性も神の特性を授かった素晴らしい創造物です。神は天地を創造され、ご自分に似た子供を設ける力をアダムとエバにお与えになりました。人が神の形をしているのはそのためです。しかし人は肉体的弱さや危険にさらされています。病気や老化、死は避けられませんし、困難や心痛は人生につきものです。また個人の性癖、欲求、感情に駆り立てられます。ですから天の御父の助けが必要なのです。御父の助けは腹からに奉仕することを通して得られます。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これは戒めです。私たちは皆兄弟姉妹です。ですから距離、文化、宗教、民族によって隔てられていても、人は皆隣人なのです。預言者ジョセフ・スミスは言いました。神の愛で満たされた人は自分の家族に祝福を与えるだけでは満足せず、全人類に祝福を与えたいと望み、人々の中へ出ていく。主はその模範を示されました。主は人の子らの中でためになることを行われるからである。黒人も白人も束縛された者も自由な者も、男も女も主のもとに来る者を決して拒まれない。主の方法で助けをなすには、自分を治め、助けが必要な人のために犠牲を払います。貧しい人は受けた分に応じて働き、人のためになることをします。この規範は世の初めからありました。忠実な会員はこの規範に基づく教会の福祉計画に従っています。会員の捧げ物により、夫を亡くした女性や孤児、苦しんでいる人が助けや世話を受けるのです。数年前、中国の政府高官がソルトレークシティの教会の施設を見学し、ブリガム・ヤング大学で講演をしました。彼は教会の福祉プログラムについての説明を聞いてからこう言いました。皆がこのように思いより深ければ世界はもっと平和になるでしょうね。断食した分のお金を貧しい人のために捧げることに彼は興味を持ちました。ウェルフェアスクエアを見学した後で、彼はこの小さな赤い封筒を差し出しました。中国で赤いポケットと呼ばれるこの封筒は愛や祝福の印であり、相手の祝福を願う気持ちが込められています。訪問者は言いました。昨日と今日の朝食を抜いた分のお金です。少額ですが、私の断食献金を教会の福祉プログラムに捧げたいと思います。教会の福祉計画は神から霊感を受けており、その精神は人の救いの土台となります。奉仕の旗印であり、キリストの教会が回復されたことを全世界に証しするものです。天からの具体的な助けです。モンソン大官庁は言いました。福祉の原則は変わりません。それは変わらないのです。それは啓示として与えられた真理だからです。神から助けを受けるもう一つの方法は祈りです。キリストの皆によって神に祈るのは戒めです。求めよ、そうすれば与えられるであろう。捧げ、探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえられるであろう。御父は真心からの祈りに応えてくださいます。モンソン大官庁は言いました。トンネルの先に光が見えない時もあります。そして見捨てられた、もう希望がない、孤独だと感じるのです。もしそのような状況にいることが分かったら、信仰を持って天の御父を仰ぎ見てください。御父はあなたを力づけ導いてくださるでしょう。苦しみを取り去ってはくださらないかもしれませんが、どのような嵐であっても慰め、愛を込めて導いてくださいます。時には権能を持つ人の祈りに頼る必要があります。イエス・キリストは行って病人を癒し、 死者を生き返らせ、絶望の淵にある者を引き上げられました。福音の回復とともに、この働きを行うために必要な真剣の権能と権威が回復されました。病気の人やひどく悩んでいる人がいたら、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を注いで祈ってもらうがよい。信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして人はその人を立ち上がらせて、主はその人を立ち上がらせてくださる。忠実な長老たちは主の代理をする権威を託されています。祈りが答えられた経験を全部記録したら、世界もそれを収めきれないでしょう。名誉中央幹部であり愛する友であるグレンエル・ラット長老の経験談を紹介しましょう。私はジャニスという親戚の12歳の少女が重傷を負って入院しているという電話を受けた。少女の母親が娘に真剣の祝福を授けたいと、受けさせたいというのだ。私はカウリー長老と共に病院に向かった。そこで詳しいことを聞いた。ジャニスはバスの後輪に頭と胴体を引かれたとのことだった。カウリー長老と私は病室に入った。彼女は骨盤が砕け、肩に深い傷を負い、いくつもの骨が折れていた。頭の傷は深刻で、手の施しようもない。私たちは少女を祝福すべきだと感じた。私が油を注ぎ、カウリー長老が結び固めた。カウリー長老は毅然とした態度で述べた。あなたが完全に癒され、普通の生活が送れるように、後遺症が出ることなく回復するように祝福します。素晴らしい祝福だった。本当に素晴らしい経験だった。ジャニスは1ヶ月経っても動けなかったが、私たちは信仰を持ち続けた。回復し、後遺症も残らないとの祝福が宣言されたのだから。あの病室を訪れてから長い年月が過ぎた。最近ジャニスと話す機会があった。ジャニスはもう70歳で、3人の子供の母親であり、11人の孫がいる。今日に至るまで事故の後遺症に苦しんだことはただの一度もない。これは試しのほんの一例です。しかし天の御父が祈りを通してご自身の子供たちを助けてくださる証として、あの病室で起こったことほど偉大なものはおそらくないでしょう。58年前、神は12歳のジャニスと2人の謙遜な神のしもべに助けを与えられたのです。天の御父の最大の助けは御子から与えられます。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私はキリストについて証しするとき、畏敬の念を抱きます。証しするときには主の皆の用い方には細心の注意を払うようにします。私たちを導き、教え、救ってくださる主は身近なお方ではありますが、主については隣近所の友達について語るようなことはしません。主は御父の霊の長子としてお生まれになり、命じられたことをすべて果たされました。だからこそすべてが主を称え、主を証しするのです。主は古代の預言者たちに記録すべき事柄を教えられ、そのすべてを成就されました。神の御子として主は乙女マリアからお生まれになり、死に打ち勝ち、人々の罪をあがない、聖者と死者に救いをもたらされました。祝福、復活された人は、人たちと共に魚と蜂蜜を食べ、エルサレムとアメリカ大陸において、人々に手と足と脇腹の傷に触れさせられました。主こそイスラエルの神であり、生けるキリストであることを知らせるためでした。すべての人に主は言われました。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。主は律法を与えるお方、裁き主、世の贖い主であられます。再臨の時には 主権は彼の肩にあり、その名は霊明、助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。 このことをイエス・キリストの聖なる御名によって明かしします。アーメン。
前回の総大会で私はモンソン大官庁から新たに中央若い女性会長に召されました。神の預言者の前でこの神聖な信任を受けた時、私は心と精力と思いと力を尽くして仕えることを誓いました。この召しを受ける前、どんなに難しいことでもできるという言葉を刻んだ小さなプレートを持っていました。その短いモットーが私に勇気を与えてくれました。けれども今もしそのモットーを変えるならこうするでしょう。私は神の力によって何事でもすることができる。今日私はこの神聖な聖壇で神の力に頼ります。今年の4月、総大会の2日後に新しく召された会長会として最初の集会を開きました。エンサインピークの頂上に登り、眼下に広がる盆地を見下ろすと、日の光に輝く神殿と天使モロナイが見えました。その時、私たちは会長会として神殿を目標にすべきことがはっきりと分かりました。私たちの責任も明らかでした。すべての若い女性が神聖な誓約を交わして守り、神殿の儀式を受ける備えができるように助けなければならないということです。教会で行う事柄はすべて神殿の技に行き着きます。開拓者たちが定住した家々を離れ西部へ向けた理由は神殿でした。彼らが物資の不足に苦しみ司祭も見に受けた理由は神殿でした。旅の途中で赤ん坊を埋葬しながらも、恐れず来たれせいと進み行けよ、その旅は辛くとも恵みあらんと歌うことができたのは神殿の制約があったからでした。すべてを失った人もいましたが、彼らは神殿の儀式と神聖な誓約、家族と共に永遠の命に預かるという約束のすべてを手にして盆地にやってきたのです。生徒たちがソルトレイク盆地に到着した2日後、ブリガム・ヤングとその一行はエンサインピークに登り、その頂上で世界への旗印または標準の象徴として杖に黄色いバンダナを結びつけた旗を掲げました。生徒たちは光となり、標準の象徴となるように求められました。今年の4月、私たち3人も杖にペルー製の金色のショールを結びつけた旗をエンサインピークで掲げました。それは、徳に立ち返るよう呼びかける世界への旗印であり、標準の象徴でした。徳は主の聖なる神殿に入り、御霊の導きを受けるための必要条件です。徳は道徳的に高い標準に基づいた思いと行動のパターンです。徳には純潔や道徳的な清さも含まれます。徳は心と思いから生まれ、家庭において育まれます。それは何千という小さな選びや行いの積み重ねです。今日の社会では、 徳という言葉はあまり聞かなくなりましたが、語源となるラテン語のバータスには強さという意味があります。徳高い女性や男性は静かな威厳と内なる強さを持っています。聖霊とその導きを受けるふさわしさを備えているので自信に満ちています。モンソン大官庁はこう勧告しました。皆さんは一人取り残されたとしても正しいことを擁護する人となってください。周りの人が習える模範、つまり光となるように道徳的に正しくある勇気を持ってください。自身の潔白な心と道徳的な清さよりも価値ある友情などありません。自分は清くふさわしいという確信を持って与えられた務めを果たせるというのはなんと素晴らしいことでしょう。今日の社会において私たちは道徳的に高い標準は古臭いとか適切ではない、大切ではないという思いに徐々に陥ってはいないでしょうか。ヘイルズ長老が話したようにモルモン書のレホン隊は山の上にいました。レホン隊と彼が率いた兵たちは山から降りないと固く決意していました。しかし狡猾なアマリキアが4回山から降りてくるように伝え、回を重ねるごとに大胆に働きかけただけでレホン隊は山を降りてしまったのです。それからアマリキアの偽りの約束を信じたレホン隊は少しずつ毒を盛られて死にました。少しずつ毒を盛られたのです。同じようなことが今日も起こってはいないでしょうか。取り囲む不道徳を最初は多めに見て、次に受け入れ、最後にはどっぷりと使ってはいないでしょうか。偽りの手本や説得力のあるメディアのメッセージによって欺かれ、自分の神聖な価値を忘れてはいないでしょうか。私たちも少しずつ毒を盛られてはいないでしょうか。和行動を誘惑して何もしないように仕向け、メールに夢中にさせて真理の知識を得られなくすることほど狡猾な欺きがあるでしょうか。神の預言者が皆さんや皆さんの時代のために書いたモルモン書に書かれている真理から離れないようにしてください。年齢にかかわらず皆さんや私のような女性をそそのかし、自分自身や自分の容姿、服装、体型ばかりを気にかけさせ、自分が神の息子である、娘であることや、その徳高い影響力で世界を変えられるということを忘れさせる以上に狡猾な欺きがあるでしょうか。また年齢に関わらず、神の聖なる神経を持った男性をそそのかし、彼らは誘惑するポルノグラフィーによって、信仰よりも肉に目を向けさせ、徳の擁護者ではなく、不道徳の消費者になるように仕向けること以上に、狡猾な欺きがあるでしょうか。モルモン書には2000人の若き英雄たちが徳と清さによって両親が交わした誓約と家族の信仰を守る強さと自信を得ていたことが記されています。いつでも誠実であるという彼らの徳と決意が世の中を変えたのです。私は徳高い女性や男性が御霊に導かれるとき世の中を変えることができると信じています。そのためには徳に立ち返り厳しい訓練に従事しなければなりません。マラソンのジャマイカ選手はニューヨークマラソン優勝後にこう言いました。勝とうと思ってもそのために備えようと思わなければ意味がない。今はさらに自己訓練をすることによって備える時です。さらに御国にふさわしくなる時です。コースを定め目標に集中する時です。徳に立ち返るにはまず心と家庭の中から始めなければなりません。徳に立ち返るためにはそれぞれ何ができるでしょうか。道のりや訓練プログラムは一人一人違うでしょう。私の自己訓練プログラムには聖文に書かれている指示に基づいています。絶えず徳であなたの思いを語るようにしなさい。誓約を固く守りなさい。聖なる場所に立ちなさい。この世のものを捨てなさい。悔い改めなければならないことを信じなさい。いつも恩恵を覚え戒めを守りなさい。どのようなことでも徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや称賛に値することがあれば、私たちはこれらのことを求めるものである。 今こそこれまで以上にモロナイの呼びかけに応え、目を覚まして地から立ち上がり、あらゆる良い賜物を得るように、また悪いものや清くないものに触れないようにすべきです。最近、孫娘の幼児の祝福に参加する機会がありました。主人と息子たちとともに、多くの愛する人たちが孫娘を囲む光景は新鮮なものでした。真っ白な衣装に包まれた孫娘は実に愛らしく、おばあさんたちの名前を作られても気にする様子はありません。けれども最も感動したのは、息子ザックが父親として与えた祝福の言葉でした。息子は幼いアナベル・イレインが自分が神の娘であることを理解し、母や祖母、姉の模範に従うように、そして徳高い人生を歩み、神聖な神殿の制約を交わして守る備えをする中で、大きな喜びを見出せるようにと祝福しました。この神聖な瞬間に、私は全ての若い女性が同じように生まれて祝福された時だけでなく、生涯を通して義にかなった真剣の力によって囲まれ、強められ守られるようにと祈りました。先の総大会の盛会で、ウークトドルフ館長が新しい預言者と大館長への指示を求めた時、私は全ての真剣者が起立するのを見ました。私は皆さんの強さと真剣の力を感じました。皆さんは徳の擁護者です。そして若い女性は立ってくださいと言った時、私は感動に包まれました。私の席から皆さんが全員一斉に立ち上がるのが見えました。今日のように皆さん以上に力強く徳を推し進める存在はいません。皆さんの義の影響力を決して過小評価しないでください。私たちは救い主の模範と贖いという無限の徳によって徳に立ち返ることができます。私たちは難しいことだけでなく、何事でもなせるという能力と強さを与えられます。今こそ一人一人が立ち上がり、世に旗を掲げ徳に立ち返るようにと呼びかける時です。この世を主の再臨に備えるため、主の御手に使われるものとして生活し、御子がご自身を表される時、清い御子と同じようになれるように祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My brothers and sisters, on July
兄弟姉妹、今年の7月19日、ソルトレークの This is the Place 記念公演に、ユタ開拓者子孫の会により、ジョセフ・スミスとブリガム・ヤングの像が設置されました。西部を見つめてと題するこの像は、西部巡州の地図を持つ2人の偉大な預言者を表現したものです。末日生徒を含む大勢の人が忘れていることですが、ジョセフ・スミスは教会が最終的には広大なアメリカ西部に移動するということを十分承知していました。1842年8月、ジョセフはこう予言しました。生徒は引き続き多くの苦難に遭い、ロッキー山脈に追いやられるでしょう。多くの人が廃墟します。迫害者によって殺される人や、厳しい気候や病気のために命を落とす人がいるでしょう。しかし、ある人々は生きながらえて町の建設を助け、生徒がロッキー山脈の中で力強い民になるのを見るでしょう。当時、ジョセフの最も親しい仲間ですら、1800年代初期に設立された小さな教会の発展とともに、末日生徒がどのような試練に遭うことになるかは十分に理解していませんでした。しかしジョセフは、敵には神の目的を妨げる十分な力がないことを知っていました。私たちは皆、ジョセフが語った次の予言的な言葉を知っています。真理の旗が掲げられています。いかなる汚れた者の手も、この御業の発展を止めることはできません。迫害は意を振るい、暴徒は連合し、軍隊は集合し、中傷の風が吹き荒れるかもしれません。しかし神の真理は大胆かつ気高く悠然と出立ち、あらゆる大陸を貫き、あらゆる地方に至り、あらゆる国に広まり、あらゆる者の耳に達し、神の目的は成し遂げられるでしょう。かくして大いなるエホバは御業はなったと告げられることでしょう。1830年に末日聖徒イエス・キリスト教会が組織されて以来、180年近くの歳月が流れました。予言が成就し、神の真理が大胆かつ気高く悠然と前進するのを見ながら、すでに178年が経ったのです。この教会の最初の10年はたった数人の会員で始まりました。激しい反対にもかかわらず、1830年代には597人の宣教師が召され、1万5000人以上の改宗者がバプテスマを受けました。アメリカ、カナダ、イギリスで門戸が開かれ、福音が述べ伝えられました。1840年代には多くの改宗者が生まれ、それと同時に教会、特に預言者ジョセフに対する迫害がひどくなりました。このような困難のさなか、大変な旅をしなければならなかったにもかかわらず、回復されたイエス・キリストの福音は1840年代に召された1454人の宣教師の忠実な奉仕を通して、世界中のさらに多くの国々に述べ伝えられました。そして会員数は4万8000人を超えました。1844年6月27日、ジョセフへの迫害は頂点に達し、ジョセフと兄のハイラムはカーセージの監獄でボートに殺害されました。殉教後間もなく、ジョセフの次元を成就するために、ブリガム・ヤングと教会はロッキー山脈へ移動する準備を始めました。困難、苦悩、死、そして廃墟が絶えずつきまといました。それでもなお御業は前進しました。1850年代には705人の宣教師が召され、スカンジナビア、フランス、イタリア、スイス、ハワイで働きました。また伝道活動はインドや香港、タイ、ビルマ、南アフリカ、西インド諸島など世界のさまざまな国々でも始まりました。1850年代にスカンジナビアやイギリスでバプテスマを受けた忠実な改宗者の中には、
このロッキー山脈の生徒たちに合流しようと旅に出たものの、その途中病に伏し亡くなった人もいます。1875年、メキシコへの最初の宣教師が7人召され、革命やその他の問題があったにもかかわらず御業は発展しました。そして2004年にはメキシコの会員が100万人に達するという画期的な出来事がありました。ブリガム・ヤングは生徒を導き、西部に神殿を建て、350以上の入植地を築きました。そのすべての段階で生徒は信仰を試されました。ヤング大館長が亡くなる1877年には教会員は11万5千人以上に増えていました。あらゆる迫害にもかかわらず、神の真理は文字通り大胆かつ気高くいて立っていたのです。次の数十年間に教会がどれほど発展したかは時間の関係で詳しく述べませんが、注目すべきは1890年から1930年までの40年間、教会とその教義が依然として一般社会からの攻撃を受けていたということです。リード・スムート長老は合衆国上院議員となりましたが、周りから受け入れてもらうために大変な努力を要しました。その間、教会とその教えについて多くのことが語られ、その多くが抽象的で、ジョセフ・ F ・スミス大館長や教会指導者に向けられたものでした。一方で、教会員は社会に貢献する善良な民であるという記事が新聞に載るようになりました。1925年9月3日、ヒーバー・J ・グラント大館長が南アメリカで伝道活動を開始すると発表しました。回復された福音をすべての国民にもたらすための主の方式にのっとり、私の父方の祖父である十二使徒定員会会員のメルビン・J ・バラード長老は、福音を述べ伝えるためにその地を奉献する人々の一人として南アメリカへ派遣されました。1925年のクリスマスの朝、バラド長老はアルゼンチンで南アメリカ諸国を奉献し、伝道活動が始まりました。翌年の7月、その地を去る前にバラド長老はこう予言しました。この地で主の技は、カシの木がどんぐりから成長するように、しばらくはゆっくりと成長するでしょう。あっという間に育って枯れるひまわりのように一日で成長することはありません。しかし大勢が教会に加わり、伝道部は分割され、教会で最も強力な地域の一つとなります。この地の技は今は非常に小規模ですが、将来は決してそうではありません。南アメリカにおける教会の発展に詳しい人なら、この予言が成就していることをご存知でしょう。今日ブラジルだけで100万人以上の会員がいるのです。1930年から1970年までの40年間で10万6000人以上の宣教師が召されました。全世界の教会員数は4倍の280万人に増えました。1960年代だけで100万人以上の新会員が加わりました。1970年までに宣教師は43の国々と9つの地域で働くようになりました。この40年間でチリ、ブラジル、ウルグアイ、パラグアイ、エクアドル、コロンビア、ペルー、ベネズエラなどの南アメリカ諸国が伝道活動に門戸を開きました。中央アメリカでもパナマ、コスタリカ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアといった国々で門戸が開かれ、アジアでは韓国、台湾、シンガポール、フィリピンなどで新たな努力が実を結び始めました。どれも容易ではありませんでした。あらゆるものの耳に達するよう、神の真理をあらゆる大陸と国に携えていこうとするときに、いつも障害や迫害がつきまといました。それでも私たちは信仰を持って前進し、問題と障害を克服しました。キンボル大館長は、福音の真理を広め分かち合う上で歩幅を広げるよう教会員に求めました。世界中のすべてのステークで宣教師の数を増やすように求め、また大館長の指示のもと、 地球上の何億という人々に私たちのメッセージを伝えるためにメディアが利用されるようになりました。キンボル大館長がその職にあった12年間で20万人近い専任宣教師が働きました。世界の教会員数はほぼ2倍となり、ステークの数は3倍近くに増えました。多くの国々で伝道活動への門戸が開かれました。主の御業を妨げ、主の働き手を落胆させようとする敵対者の試みにもかかわらず、多くの国々で改宗の奇跡が起こりました。キンボル大館長が地上での務めを終えてから20年以上の歳月が流れました。その間、私たちは世界のさまざまな宗教の中で、かつてなかったほどの評価を受けてきました。しかし同時に、教会員や教会の歴史や教義に対して、メディアからかつてなかったほどの激しい攻撃を受けてきました。それでも教会は発展し続けています。会員数は再び2倍以上になり、1985年に約590万人だったのが現在では1300万人になっています。そして昨年、この新建時代における100万人目の宣教師が召されました。さて兄弟姉妹、この教会の行く末に関するジョセフの予言的なビジョンと過去180年近くにわたるその文字通りの成就について簡単に振り返りましたが、それは次の真理を思い出してもらうためです。神の技と計画と目的がくじかれることはありえず、またそれらが無に帰することもありえない。神は曲がった道を歩まず、また述べたことからそれることはない。それゆえ神の道はまっすぐであり、その道は一つの永遠の輪である。覚えておきなさい。くじかれるのは神の技ではなく人間の技であることを覚えておきなさい。神は預言者を通じて語り、次のように世に宣言されました。すなわち真理の旗が掲げられていて、いかなる汚れた者の手もこの御業の発展を止めることはできないのです。これは紛れもない真実です。それが成就する様子をジョセフ・スミスの時代からモンソン大館長の時代に至るまで私たち自身が目撃してきました。迫害は意を振るってきました。抽象、偽り、事実を曲げようとする試みがなされてきました。しかし回復の時以来、どの時期においても神の真理は大胆かつ気高く悠然といで立ってきたのです。1830年にほんの一握りの会員から始まった小さな教会が発展し、今や全世界のさまざまな国々に1300万人の会員を有する教会となっているのです。そして現在もあらゆる大陸と地方、国に広まり、あらゆる者の耳に達するよう着実に発展し続けているのです。これは神の技であり、くじかれることはありません。しかしエホバが御業はなったと告げられるまでに、なすべきことはまだたくさんあります。社会の評価をここまで高めてくれたこれまでの忠実な生徒たちを称賛する一方で、安穏とした態度で満足している余裕はありません。兄弟姉妹、私たちは皆必要とされています。175年前に開拓者時代の生徒たちが着手し、それに続く時代の忠実な生徒たちが成し遂げてきた技を完成しなければならないのです。彼らが信じたように信じ、彼らが働いたように働き、彼らが奉仕したように奉仕し、彼らが克服したように克服する必要があるのです。もちろん今日の問題は過去のものとは異なりますが、難しいという点では同じです。怒り狂う暴徒の代わりに侮辱しようとする人々に直面し、極度の危険や困難の代わりにアルコールや薬物、ポルノグラフィー、あらゆる種類の不貧困、貪欲、不正直、霊的無関心に直面します。住み慣れた家から追い立てられる代わりに、 神聖な結婚制度を含む家族制度に対する攻撃に直面します。社会における家族の重要で神聖な役割を異なる解釈によって貶めようとするグループや個人がいるからです。今日の試練が開拓者が直面した試練より厳しいものだと言っているのではありません。ただ内容が異なっているのです。主は手車に荷物を詰め込むようにではなく信仰を強めるように求めておられます。大陸を歩いて横断するようにではなく道路を歩いて渡り隣人を訪問するように、すべての財産を差し出して神殿を建設するようにではなく、現代の生活のさまざまなプレッシャーに負けずに持てる手段と時間を惜しみなく使って神殿の建設を続け、そして出来上がった神殿に定期的に参入するように求めておられます。殉教するようにではなくキリストの弟子として生きるように求めておられます。兄弟姉妹、今は素晴らしい時代であり、これまでの世代の末日生徒の特質であった心からの献身という豊かな伝統を維持できるかどうかは、私たちにかかっています。現代は霊的な力を落として良い時代ではありません。上辺だけ義にかなった状態でいるわけにはいきません。啓示の岩にしっかりと根付いた揺るぎない証を築きましょう。そして制約を交わし、性別された民として信仰を込めて一歩ずつ御業を推し進めましょう。やがて神の目的は成し遂げられ、かくして大いなるエホバは御業はなったと告げられることでしょう。その日を迎えられるようイエス・キリストの御名によりへりくだり祈ります。アーメン。
素晴らしい大会でございました。今朝美しい音楽を提供してくださったタバナクル合唱団と和社の皆さんに感謝いたします。これから私がお話しします。その後聖歌隊が閉会の賛美歌夜明けだ朝明けだを歌います。閉会のお祈りは70人のダニエル・ L ・ジョンソン長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。愛する兄弟姉妹の前に立ち、私はへりくだる思いです。私の思いを締めてきた事柄、皆さんに分かち合うべきだと心に感じてきた事柄を話すにあたり、皆さんの信仰と祈りをお願いします。まずこの地上で決して避けられないこと、すなわち変化するということについて話します。誰でも次のようなことわざを聞いたことがあるでしょう。変化ほど不変な出来事はない。人は一生を通じて変化に対処しています。喜ばしい変化もそうでない変化もあります。愛する人の死、予測しなかった病気、大切にしていたものの喪失など、人生には突然の変化もあります。しかしほとんどの変化は徐々にゆっくりと起こるのです。この大会は私が十二使徒に召されてから45年目の大会にあたります。当時新米の使徒として十二使徒定員会と大官庁会の14人の偉大な先輩を見上げました。一人また一人と彼らは天のふるさとへ旅立ちました。インクレー大官庁が8ヶ月前に亡くなった時、私は一番古い使徒になったことを悟りました。45年以上の歳月に起きた変化は緩やかなものでしたが、今は途方もないものに思えます。今週モンソン姉妹と私は60回目の結婚記念日を祝います。 新婚時代を思い返すと、当時と今の私たちの生活が大きく変化したことに驚きます。結婚生活を始めた日に横に立ってくれたそれぞれの愛する両親は亡くなりました。何年にもわたって生活を喜びで満たしてくれた3人の子供は成長して自分の家族を築きました。孫の大半は成長し、今では4人のひ孫がいます。時々刻々私たちはかつていたところから今いるところへとやってきたのです。すべての人の人生は似たような変化を経験します。私が経験する変化と皆さんが経験する変化を比べると、ただその細部が違っているに過ぎません。時は絶え間なく流れ、その流れに伴って変化が訪れるのです。この人生は一人一人に与えられた唯一の機会です。長生きすればするほど一生の短さが分かります。さまざまな機会が訪れては去ります。この短い人生で得られる教訓の中で最も重要な教訓は、大切なこととそうでないことの区別を教えてくれる教訓であると私は信じています。皆さんにお願いします。したいことを全部するだけの時間があると思える、実体のない将来について計画する際に、人生で最も大切な事柄をやり過ごすことのないようにしてください。私はミュージカルが好きで、妻からミュージカル中毒と呼ばれるほどです。大好きな作品はアメリカ人作家メレディス・ウィルソンが書いたザ・ミュージック・マンです。主要な登場人物のハロルド・ヒル教授の警告的なセリフを紹介します。君は忙しく明日を積み重ねているが、やがて実際に積み重ねたのは空っぽの昨日ばっかりだったことに気づくだろう。兄弟姉妹の皆さん、今日何かしなければ明日思い出せるものは何もないのです。以前この哲学の具体例を話したことがありますが、もう一度お伝えします。何年も前、アーサー・ゴードンがある機関誌に投稿した話を引用します。私が13歳、弟が10歳くらいの時のことです。父がサーカスに連れて行ってやろうと言いました。しかし昼時になって電話が入り、急な仕事で父は町に行かなくてはならなくなりました。これでサーカスには行けなくなったなと思いました。しかし父は受話器に向かって言いました。いえ、町へは行きません。今日はダメです。テーブルに戻ってきた父に母が微笑んで言いました。サーカスはまたいつか来るでしょう。父は答えました。そうだね、でも子供時代は二度と戻ってこないんだよ。成長し親元を離れた子供を持つ皆さんの多くは、時々寂しさに襲われ、子供が幼かったあの頃をもっと深く味わっておけばよかったと悔やむことがあることでしょう。もちろん時は帰りません。進むのみです。過去を思い続けるよりも、今日今ここでできることに最善を尽くすべきです。将来を楽しい思い出で満たすためにできることすべてをするのです。今子育て中の皆さんは、拭き取ったばかりの家具につけられた小さな指紋や、家中に散らかったおもちゃ、畳んだ端から崩されていく洗濯物がすぐに視界から消えてしまうことに気づき、そしてそのような情景がなくなって寂しいと感じる自分に驚くことでしょう。ストレスというものはどんな状況にも当てはまります。最善を尽くして対処しましょう。しかしストレスのせいで最も大切なものをないがしろにしてはなりません。最も大切なものとは、大抵は周りの人のことです。相手は自分の愛を十分分かっているだろうと考えますが、ただ考えるだけでなく実行しなければなりません。ウィリアム・シェイクスピアは書きました。 愛情を示さぬ方は愛さぬのと同じこと。優しい言葉をかけ、愛を示して後悔することはありません。後悔するのは、そのような行為を最も大切な人に対してしなかった時です。音信不通の友に手紙を送り、子供を抱きしめ、親を抱きしめ、もっと愛していますと言い、いつも感謝を伝えましょう。解決すべき問題を愛すべき人間よりも重要視しないでください。友は遠くへ去り、子供は成長し、愛する人は次の世へ赴きます。愛する人の姿が消え、もし今なら、あの時ああしていれば、と思うまでは、その人がいるのは当然のことだと思ってしまいます。作家のハリエット・ビーチャー・ストーは言いました。墓に向けられた哀絶の涙には、伝えられなかった言葉ややり残した行いが込められている。1960年代のベトナム戦争の最中、教会員の兵士 J. ヘスは北ベトナムで銃弾に倒れました。その後の2年間彼の消息は分かりませんでした。彼はハノイで捕虜として収容されていました。やっとのことで手紙を書く許可が出ましたが、25単語以内という制限がありました。同じ状況に置かれたら、皆さんや私は家族に何を伝えるでしょうか。2年以上も会っておらず、再会できるかどうかもわからないのです。彼らと認識でき、家族にとって教訓となる言葉を送りたいと思ったヘス兄弟は、こう書きました。大切なこと、神殿結婚、伝道、大学、前進、目標、歴史の記録、年2回の写真撮影。この人生を大切にしましょう。旅路に喜びを見出し、友と家族に愛を示しましょう。いつの日か、明日はそこをつくのですから。新約聖書のヨハネ書第13章34節で主は勧告しておられます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ソントン・ワイルダーの戯曲我が町をよく知っている人は、物語の舞台となったグローバーズ・コーナーズを思い出せるでしょう。物語の中でエミリー・ウェッブは出産中に亡くなり、4歳の息子と共に残された夫ジョージの孤独と悲しみが描かれています。エミリーは安らかに眠ることを望まず、再び人生の喜びを謳歌したいと思いました。彼女は地球に戻ってもう一度12歳の誕生日を生きることを許されます。最初は若返れて嬉しいと思いましたが、喜びはすぐに色褪せます。将来起こることを知っていたエミリーにはその日を喜ぶことができません。生きている間に人生の意味と素晴らしさに全く気づけなかったことは、悔やんでも悔やみきれませんでした。安息の場所に帰る前にエミリーは言います。一体人間は自分が生きている一分一分に命を認識しているでしょうか。人生で最も大切なことを悟るなら、祝福に対する感謝の念に満たされてきます。ある有名な作家が言いました。豊かさと貧しさはパラレルな現実として共存している。心の中にあるどちらの庭に目を向けるかは、すでに私たちの意識的な選択である。不足している点にとらわれないという選択をし、例えば愛、健康、友人、仕事、良い特質、
楽しみながら追求できることなど、豊かにあるものに目を向けて喜ぶなら、自分の幻想が作り出した荒れ地は消え去り、この世の楽園を生きることができる。教義と誓約第88章33節にはこうあります。ある人に贈り物が与えられても、彼がそれを受け取らなければ、それは彼にとって何の益があるだろうか。見よ、彼は与えられるものを喜ばず、その贈り物の贈り主をも喜ばない。古代ローマの哲学者ホレースは勧告しています。神がどのような時代を下さろうと喜んで受けよ。喜ぶことを何年も引き延ばすな。そうすれば、たとえどこに置かれようと、幸せな人生だったと言えるようになる。何年も前、ボイルド・ダールの話に感動しました。彼女は1890年、ミネソタでノルウェー出身の両親から生まれ、幼少期から重い目の障害に苦しみました。障害があるにもかかわらず、普通の生活を送りたいと強く願った彼女は、固い決意で努力し、ほとんどの分野で成功を収めました。彼女の障害は重すぎると忠告した教育者に逆らって、彼女は大学に進み、ミネソタ大学から学士号を取得しました。その後、コロンビア大学とオスロー大学で学びました。結局彼女はミネソタ西部とノースダコタで8つの学校の校長を務めました。17冊の著作のうちの1冊で彼女は次のように書いています。見える方の目には深い傷があって、視界が遮られるので、何を見るにもその狭い隙間から見ている感じです。本を読むときには、本を顔に近づけて、目を思いっきり左側に寄せるようにしなければなりません。1943年、すでに50歳を超えていた彼女に奇跡が起こりました。画期的な医療技術の進歩により、長年彼女から奪われていた視力がかなり回復したのです。新しい胸躍る世界が彼女の前に開けました。彼女は飛ぶ鳥や洗剤の泡に反射する光、月の満ち欠けなど、人が当たり前だと考えるような小さなことを見て大変喜びました。彼女はある著述をこう締めくくりました。愛する天のお父様、感謝します、感謝します。ボイルド・ダールは視力が回復する前も後も受けた祝福への感謝に満たされていました。1982年、92歳で亡くなる2年前、彼女の最後の著述が出版されました。タイトルは生涯幸せです。彼女には感謝の心があったので、大きな試練の中で祝福を見出し、豊かに生きることができたのです。新約聖書の第一テサロニケ第5章18節で使徒パウロはこう述べています。すべてのことについて感謝しなさい、それが神の御心だからです。住人の雷病人の話を思い出してください。そしてイエスはある村に入られると、10人の雷病人に出会われたが、彼らは遠くの方で立ち止まり、声を張り上げて、イエス様、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは彼らをご覧になって、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。そして行く途中で彼らは清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。これはサマリア人であった。 イエスは彼に向かって言われた。清められたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。神を褒めたたえるために帰ってきた者は、この他国人の他にいないのか。主は預言者ジョセフ・スミスを通して与えられた啓示で言われました。すべてのことの中に神の手を認めないもの、他に人はどのようなことについても神を怒らせることはない。すなわち他のどのような人に向かっても神の怒りは燃えない。天の御父に感謝する者の一人でありますように。感謝しないことが深刻な罪なら、感謝は最も崇高な徳の一つに数えられるでしょう。人生に変化が訪れることは避けられませんが、感謝の心を持ち、最善を尽くして最も大切な事柄で一日一日を満たせますように。大切な人々を大切にし、私たちの愛を言葉と行いで表すことができますように。最後に、私たち皆が主なり救い主イエス・キリストに感謝を表せるように祈ります。主の栄えある福音は、人はどこから来て、なぜここにいて、死ぬとその霊はどうなるのかという人生の難題に答えてくれます。主は祈り方を教え、使い方を教え、生き方を教えてくださいました。主の生涯は愛の遺産です。病人を癒し、虐げられた人を抱き上げ、罪人を救われました。お人になられる時が来て、弟子たちから疑われ、ある者から裏切られました。ローマの兵士に脇を刺され、怒った群衆に命を奪われても、ゴルゴタの丘には憐れみの言葉がこだましました。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。以前主はおそらく地上での使命の極地を思い浮かべながら嘆かれました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、しかし人の子には枕するところがない。客間には余地がない。これだけが唯一の拒絶の言葉ではなく、それは始まりに過ぎませんでした。それでも主は皆さんと私に主を受け入れるように招いておられます。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私たちと食を共にするであろう。この悲哀を知っている悲しみの人、この栄光の王、この万軍の主はどなただったのでしょう。そのお方は私たちの主、救い主、神の御子、救いの創始者です。そのお方は私に従って来なさいと招き、あなたも行って同じようにしなさいと教え、私の戒めを守りなさいと嘆願されます。主について行き、主の模範に習い、主の言葉に従いましょう。そうしながら、感謝という天の贈り物を主に捧げましょう。兄弟姉妹の皆さん、私たちが人生の変化を受け入れ、何が最も大切かを悟り、常に感謝を表し、そのようにして旅路に喜びを見出せますように、心からお祈りいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
our Heavenly Father.
私たちの天のお父様、私たちはこの素晴らしい特権に、お父様の預言者から教えを受けた特権に感謝いたします。そして聖霊の力により教えを受けました。どうか私たちが前進できますよう祝福してください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the
松井聖徒イエスキリスト教会第178回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。モルモン商談がお届けしました。
Japanese.